はい、皆さんこんにちは、フライジャムより香りがお送りしておりますフライジャムレイディオ、今週も始まりました、10月の第1週目って言っていいんですかね、5日から始まってる週なんですけど、今日は6日で2週目なのかな、ほらですね、はい、になりまして、いよいよ本当に秋本番になってまいりました、無事に運動会フェスも終わって予約一段落と思いきや、実は今本当ハロウィンの企画にまた走り回って多分ずっとこういう感じで行くんでしょうね、年越すまで、うん、走り続けていきたいと思っておりますが、そんな10月の第2週目、10月最初のラジオですけども、本日はアーティストの橘花恋さんをゲストでお迎えいたしましてお送りしたいと思います。ではまず花恋さんから1曲聴いていただきましょう。青い鳥どうぞ。フライジャムがお送りしておりますフライジャムレイディオ、お聞きいただきましたのは本日のゲスト橘花恋さんから青い鳥でした。では花恋さんをお迎えしたいと思います。花恋さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
ありがとうございます。リラックスで大丈夫。
はい、
はい9月末に新しいアルバムですかね、
はい、
EP 6曲入りのミニアルバム、
はい、
エターナルブルーを、
はい、
発売されまして、 その中からまず1曲聴いていただいたんですけれども、はいはい、まあ、初めましてなリスナーさんたくさんいらっしゃると思うので、はい、自己紹介をすみません、はい、お願いいたします。
はい、橘カレンです。
はい、
ちょっと暗めな歌歌ってますねえ、自己紹介なのかどうか、ね、すごい私ライブでも MC めちゃくちゃ苦手なんですよ。
あ、
本当にだから、うんうんうん、できれば MC 入れたくないみたいな
ずっと歌でつなぎたいという。
だけど歌だけじゃ持たないでしょっていう。
そうなんですよ ね、
そうですよね。
あれ難しいとこですよね。中にはやっぱいらっしゃるじゃないですか、そのアーティストの方で、うん、歌すごい引き込むんだけど、うん、MC がすごく苦手でって方とかいて、
喋、うんうん、るの上手な人いいですけどね、うん、本当にあの某某王さん
王さんそうですね、喋りっぱなしですからね、あの方の場合。そうです、
あの喋ってあの方2時間持つ方ですよね
2時間、
はい、ライブちょっと参加させていただいたことありますけど、
はい、
なんか2時間やるのに何曲歌ったみたいな、数曲ですよねみたいな
ほぼ喋りっていう、
はい、ちょっと羨ましいなって思いますね。
あ、いいですね、はい、じゃあこれからは MC をちょっと、うん、ですか
MC ね。
でもこのラジオ本当にあの、はい、聞いていただいている通り、はい、あの皆さん結構自由に喋ってる、はい、ラジオなので。
そうですね、なんかそのようで、はい、よかったです。
ありがとうございます、はい、なんだろう、
はい、
今までこうこのラジオで紹介してきた方の中で、はい、やっぱこう実際に喋ってる雰囲気と歌ってる雰囲気が全く違う人って結構いたんですけど、
はいはい、
私は結構カレンさんもそんな印象を受けるんですね、
はいはい、うん、そうかもしれないですねとか言ってですねとか言っちゃったりとかして、
なんかこう普段すごい明るい方なんですけど、うん、歌う歌うとすごいこう秘伝系が多いじゃないですか。
そう、なんか私明るい曲書けないんですよね本当に、うん、なんかね頑張って書いてみようって試みたことあるんですけど、
はい、
もう苦痛で苦痛で出てこないそしたらある日ある方に、
はい、
カレンさんにとってこう明るい表現って歌で必要ないんですねって言われたんですよね。
なるほど、うん、逆にですか、
うんうん、
だから、
うん、なんかなんだろうな、私ずっともともとずっと詩を書く人だったんですけど、
はい、
で詩をずっと本当にもう中学生ぐらいからずっと書いてて、それこそ歌詞ではなくって本当に詩を書いていて、でもねやっぱどっか反抗的な部分もあるから、だけどそれがいつもなんか多分きっと虚しいとか、
うーん、
寂しいとか、あと満たされないとか、
はい、
多分そういうものが多くって、だからずっとそういう形のものを書いてて、嬉しい時は書いてないんですよね。だからなんか嬉しいは多分こうやって人に話せたりするし、
そうですね、うん、確かに。
でも悲しいとかってあんまりこう人にわーわー言えないからなのかな。
なんかネガティブな話してると相手がかわいそうっていう感覚にもなるので、多分
それなのかな。まあもちろんすごいネガティブな話するんですけど、
はい、
するんですけど、でも、うん、あんまりね、なんかそう楽しい曲は本当に書けなくて、
本当にあの今回のそのエタナルブルーの歌詞も拝見させていただいて、
はいはいはい、
本当残したとかなくした、うん、忘れたとか、うん、孤独っていう言葉が、うん、もうどの曲にも結構こう、うん、
そうですね、
共通してネガティブな言葉っていうのはたくさんあるんですけど、
うんうんうんうん、
何かこう特に、
うん、
詩をずっと書かれてらっしゃるって話で、
うんうん、
こういった歌詞書くときに気をつけてらっしゃることとかってあるんですか。
どうかな。なんか私曲とか詩書くときって多分一つキーワード出てきて、
うんうんうん、
そこから、でもまあ皆さんそうかもしれないですけど、結構そこから広げることが多いですね。でもやっぱ常に、でもなんだろうな、イメージとしてあるのって私ね、色として青があるんですよ。だからやっぱりすごく、うんうんうん、今回のアルバムもエターナルブルーっていうアルバムですけど、
はい、
やっぱすごく青っぽいイメージで作ってることが多くて、気をつけてることって何かな。気をつけてること、 気をつけてることって言われるとあんまりないのかもしれないけど、
でも確かになんか曲を聴いててなんかこう黒とか紫っていうイメージはなくて、でもともとその声がすごい通ってらっしゃるじゃないですか、うん、ありがとうございます、うん、なので全然こう聴いてて、うん、嫌味が全然ないというか、うん、そこまでこう、うん、落ち込む感じじゃない、
うんうん、
なんか色のイメージでいくと本当その青いの表面に黄色がちょっと入ってる感じがするので、うんうん、なんかこうそこまで落ちないんですよね、うんうんうん、すごいマイナスなイメージの言葉が入ってても、う
ん、なんかもしかしたら私中学時代って長野にいたんですけど、
はいはい、
やっぱ長野すごい空綺麗なんですよね、星とか、
うん、
ものすごく、
う
ん、だから真冬とかって家からこうなんだろう座布団っていうか引っ張り出して
寝っ転がって、
そうあの、ね、でも寒いから
も
うコートすごい着てそれで星ずっと見てたりとか、
あめっちゃ羨ましい、
あと住んでたところになんて言ったらいいんだろう、ブルドーザーとは違うんだけどなんかこうなんかちょっと機械みたいなフォークリフトみたいななんかね置いてあって、フォークリフトみたいななんか置いてあって、うん、そこになんかね放置ずっとしてあったんですよ。でそこがなんかこうそこに登って、そこから送電線がねこう小学校がすぐ近くで、
はい、
その先に送電線がうわーってずっと何も建物ないからうわーって広がってるんですけど、それがね夜っていうか夕方になると、なんだろう、校庭の、
はい、
野球とかのライト
を、 あ、はいはいはい、
あれでライトアップでそのされた時に、
うんうん、
すごい青く光るんですね。
へー、
そういうのを見たりとかして過ごしてるんですよ、
うんうんうん、
だからなんかすごい綺麗なものの中で一番こうなんて言ったら多感な時期にこう自然の中で過ごしてるので、すごいそういうところが影響されてるかもしれないですね。なんかこうなんて言ったらいいんだろうな、本当に綺麗な場所にいたなと思いますね、うん、高原みたいな軽井沢の近くだったので、
あ、じゃあもうすごいいいとこですね、
うんうん、
空気も綺麗だし、
そうですね、軽井沢って言ったら響きがいいんですけど、もうちょっと離れた小諸ってとこなんですけどね、
小諸か、
うん、だからちょっとなんて言ったらいいんだろう、木とかもやっぱりその当初はやっぱり家の住んでた真横がなんて言ったらいいんだろう、林みたいになってて、
はい、
でその中にレンガ造りのなんかフランス料理屋さんが一軒ポツンって立ってるようなとこ、そう、そのとこにいたのででも本当普通に田舎なんですけどね全然、
うんうんうん、
だけどなんかそういう場所で、もともと埼玉に住んでたのでそこからの長野なので、
うん
うん、その景色って当たり前ではないじゃないですか。
そうですね、
そうだからなんか
逆に新鮮だ、
その時は田舎だなと思ってましたけど、でもやっぱそういう一つ一つ景色ってすごいやっぱ綺麗なんですよね、
うんうんうん、
だからなんかそういうものすごく影響されてる気がしますね、
うんうん、
なんか大人になってからの感性ではない気がしますね、詩書いてるのは、
うんうん、それもそのまま本当にその、
うん、
歌としてもそういうのが現れてるなっていうのを聞いてて思って、
うん、ありがとうございます。
なんかこうたまにそのネガティブさみたいな作ってる人とかもいると思うんですけど、カレンさんが書く詩だったりとかっていうのはこうなんかやっぱ暗いんだけども聞けちゃうし
でもね、なんかいつも苦しいなんか作ってるんですよね
もうそういうの感じさせないですよね。
そうですかね、なんかね本当ね結構苦しい中で作ってて、いつもでも書けないとか言ってもう無理とか言いながらもうやらないって言いながら結構作ってますで、なだめられながら、
はい、
やるんだよって言って、はい、やるのってやるのって言われてうーって言いながら、でも皆さんそうですかね。
そうですね、皆さんはって話さっきもしてました
ね、うん、はいはい、そうですね。
では、まあ、ちょっとまた2曲目聴いていただいて、はい、また改めてその辺の話も含めて、はい、お伺いしていきたいと思います、
はい、
では本日の2曲目ですね、
はい、
こちらもエターナルブルーから恋、はい、どうぞ、はい、
流れてくれた愛いたい子
ライジャムがお送りしておりますライジャムレイディオ、現在お聞きいただいておりますのは立花カレンで恋です。これも、
はい、
失恋と書いて、
失恋と書いて恋、
恋って読むと
どんだけなんか楽しくない恋してきたんですかみたいないやそんなことないですけどね、
矛盾してると思って、
うん、でもなんかね、恋って本当多分楽しいもんだと思うし、
はい、
きっとこう心がねワクワクするようなものだと思うんですけど、なんとなく失恋って書いて恋だなって思っちゃったんですよね。
傷つくことの方が、
あ、そうなのかな、
違うけど、まあ、うん、50-50 で傷つくこともいっぱいありますからね、
うん、そうね、ね、うん、なんかなんだろう、なんだろうな、私ね結構やっぱ未練たらしい曲ばっか書いてんですよね
思いました、はい、
未練たらしい曲をすごい書いていて、
うん、
そうでもなんだろうな、でもよく、あ、そう、昔ねとあるアーティストさんが言ってたんですけど、
はい、
これ結構でも皆さん言うのかな、なんかね、もうこれはメジャーの方ですけど言ってらしたのは、
はい、
あの一人の人で100曲書けなきゃダメだみたいなこと言ってたことがあるんですよ。
その誰かを思って書くときに、
そうです、
その誰かっていうのが一人っていうのに対して100曲
で、でも私も現在進行形の恋って絶対書けないんですね、
うん、
まあ、それはやっぱり、まあ、ハッピーだったりするからだと思うんですけど、
はい、
うん、書けないんですよね。現在進行形で書けって言われたら無理ですって
なりますよね、
うん、だから私もそういう意味ではやっぱり現在進行形、その人のことをということではなくて、でもやっぱり引っ張り出してるところってやっぱり決まってますよね
うん、こんなことがあったなっていうのを思い出して、ね、
でさっき言ったみたいにやっぱベースが基本こう思春期の頃にあるので、
はい、
そうだな、その頃つらかったのかな恋そんなねわけでもないと思うんですけどね、でもずっと片思いとかしてましたよね。
ああ、片思いっていっぱいいろんな曲書けますからね、
うんうんうん、本当にもうちょっとねその時のノート私引っ越しが多くて、
はい、
全部なくなっちゃったんですけど、でもね、友達とかとまた手紙とかのやり取りとかすごいしてた時期なんですよ。もうほらメールとかないから、
あ、確かに
ないんですよね、
うんうんうん、
もう本当にポケベルもないし、
はいはいはい、
電話みたいな、唯一電話みたいな感じですけど、だから手紙もう友達とのやり取りって手紙ばっかりで、手紙にも詩書いちゃったりとかして、
へ
え今思って恥ずかしいみたいなね、
見せて大丈夫だったんです。
だからねみんなやってましたよ、お互いになんか詩書いたりとかして、
それはなんかその誰々くんのことみたいな感じで言ってから書いてる、
そうですそうです、だってもう手紙の内容なんてもう勉強のことなんて書かないですもんね、
恋話しか書かない
よねだから恋話しかないから、
うんうんうん、
もう本当に詩を書いてましたね、恋バナとかでもね、なんかね先生とかにも日誌出さなきゃいけないんですけど、
はい、
そういう時に出す日誌って だいたい不満の西でもうすっごい生きてる意味がわからないみたいな。
やばいやばいやばい、自殺願望が出てきてでも中学生の時とかそうですよね、う
ん、でしたね。だからなんか先生は結構大変だったみたいですよ。
だと思います。
難しくて、
そ
う難しくてなんか大変だったって卒業式言われました。
なんか大人からの意見とやっぱその時の子供たちのその感性って全然やっぱ違うから、
違いますね。
大人だと今例えば私もなんか中学生とかね、うん、はいはい、あの親戚の子とかって言われるとなんかこう大人な意見言うじゃないですか。あのなんか、まあ、これから先人生長いんだからさ、うん、みたいなこと言うけど、本人はその時すごいそれは真面目で、うん、大真面目でやってて、
ね、
一個の失恋が本当にもう、
あ、そうですね、
私死んじゃうもんなるぐらい傷ついたりとかして、うんうん、それが全てでっていう中で生きてるから、うん、確かにちょっと分かったような口聞かれると、
う
ん、子供も何の
知らない
くせしてって、
うん、私の気持ちなんて分かんないでしょみたいないやいや大人ちょっとは分かってると思うよみたいなね今思えば
それを全部こうね、うん、超えてきて今の
そうなんですよ、ね、
これがあるっていうのがありますからね、う
ん、でもねなんか昔それこそもう10年ぐらい前の同窓会ですけど、
はい、
中学の担任の先生に会った時に、はい、やっぱ今の子と違うんだよって言われて、今の子って違うんだって言われて、
はい、まだ先生現役でやってらっしゃる、
やってますね、多分今教頭先生になってるっぽいです。
すごい。
その時は私たち担任した時は初めて中学生持つって言って27だったんです先生。だから今思うと27で中学生の先生やってて結構難しい生徒がいて、先生ってやっぱ大変だっただろうなと思いますね。
私今26なんで、うん、ちょうど私ぐらいの、
うんそう
です
ね、
人がですね、
それでなんか生きてる意味わからないとか私の気持ちわかんないでしょって言われたら、
何にも言えなくなっちゃいますよねそんなことないみたいな、あの松岡修造みたいなのも言えないし
ねえ、だから先生はね熱血だったけど、なんかそういう感じの熱血タイプの先生ではなくて、だけどでもやっぱりなんか先生が言ってたのはやっぱりこう、はい、まあ、そこの学校田舎だったのでね、やっぱりあんまりこうよろしくない雰囲気があったわけですよ
よろしくない、
うん、学校が、
はい、
でやっぱり先生が初めてそこの学校に来た時に見たその光景っていうのが、うん、あのまあまあね、生徒が先生のエレグラ掴んでみたいな、
う
そういう、 こうちょっと生徒と先生のこうやり取りを見てたみたいで、なんかそれを悲しいと思っちゃったみたいなんですね。あのなんて言ったらいいんだろう、こう分かり合えないっていうよりもなんかこうやっぱりそうじゃないんだって、その先生は敵じゃないんだぞっていう、なんか多分きっとそういうことだったんだと思うんですけど、意味としてはなんかそんなことを最初に話してくれて、だからすごい私先生にはやっぱいろいろね、思春期だから反抗期でありますけど、はい、やっぱ先生にはすごいぶつかってましたね。ちょっと話全然それましたけど、
はい、でも気になるのは先ほどその、うん、今の子たちと全然違うっていうのはどういう意味で違う、う
ん
う
ん
う
ん、ね、やっぱ私たちはぶつかってきてくれたっていうんですよね。
逆にね、喧嘩してでも自分の気持ちを伝えようとしてくれてたっていうの
は、だけど今の子は表ではやっぱりはいって言ってるけど裏でわからないって言ってましたね。
いや
でもそうですね、で私子供いますけど、はい、やっぱりまたそこから少し変わってると思いますね。今の子悟り世代っていうらしいですよ。
へえ、まあ、なんか、
うん、なんか 悟ったかのようにね、なんか
諦めが入ってるんですが、
なんかね、私もでもなんか子供に、まあ、娘によしよしとかやられるんですよね
逆に
私じゃなくてよしよしうんうんとかって言って背中ポンポンって背中されて何何みたいな、しかも私が落ち込んでる時とかじゃなくていきなり来て、うん、よしよしみたいな
何それ
本当にはみたいな何ですかみたいな。
へー、
そうなんです、そうなんです。だからあとね、あとまあちょっとこんなこと言ったら何言ってんのよって言われてますけど、いまだにねこうちょっと抱っこみたいなこと言ってきたりとか中学生がいますしね。
でもまだそうやって言ってくれた系可愛いですよね、うん、
でもありました、中学校の時に
親に抱っこしてはなかったです
ですよね。でも結構今の子はね、うちだけじゃなくて聞くとところどころあります。
抱っこってギュッてしてって感じですか。
ギュッて、うん、ギュッて、だから椅子とかに座ってきて座ってたら、まあ、抱っこみたいな。 ありますね。だからなんか、まあ、それだけね、なんて言ったらいいんだろう、距離が近いっていうか、なんかちょっと形が変わってきてるのかなとは思いますけど、うん、なんか親とのその
距離感、
うん、でもなんか今ちょっと話してて思ったのが、あ、もしかして自立させてない私って今思った
いやそうなんですか ね、
どうなんだろう。
なんかパッて今聞いた印象で思ったのは、うん、逆にそのスマートフォンとかが本当普及して、うん、友達とかともそこまで深い話とかもしなくなっちゃって、うん、本当その画面上での付き合いとか、うん、で授業とかもそうやってこう先生とか対して関わらないっていう中で、ぬくもりをやっぱ感じたいと思うから、それを親に求めるっていう感覚なのかなってちょっと思っちゃったんですけど、
それだったらいいんですけどね。
そうですね、であればプラスです、うんうん、なんか何にも本当にね人と全然関わらなくなっちゃって、うんうん、そういうのすら言ってこないっていう、この方がちょっと逆に心配だなと思うんですけど、
まあじゃあいいか、
大丈夫じゃないですそのうち多分あの外国では当たり前だったりするんで、牛とかチューとかほっぺにチューとかも全然するし、
う
ん、私もお母さんって全然腕組んで歩いたりとか、うん、あの買い物行った時とか腕組んだりとか、ソファー座っててこう肩もたれかけたりみたいなのしたりとかするんで、うん、
あ、じゃあちょっとうち外国か外国かとか
言ってだんだん欧米化してきてるっていう逆にそんなギャグありましたけどね、
ありました
欧米化って恥ずかしい、
ね、はい、いい方にいい方に
いい方に考えて、そう、でもなんか根本的にカレンさんってすごいこうポジティブな方だなってイメージがあるので、う
ん、なんかネガティブなんですけど、でもそうだな、でもネガティブっていうところとちょっと違うかもしれないんですけど、
はい、
腐りたくないんですよ要は、
うんうんうんうん、
人妬んでああとか、
あ、
そういう気持ちはでもあるじゃないですか、
です、
ね、多分ね、羨ましいとかって、うんうん、それは絶対人間誰でもあると思うんですけど、最終的な部分で腐りたくないなとは思うんですよね。
そのなんか感情に支配されちゃったらおしまいだなとは思いますよ
ね。
そこに固執しちゃって
時々そこにこうわざと行ってしまいそうに、てかこうね、引き込む自分をわざとそこに持っていこうとしてる時もありますけど正直、うんうん、だけどでもやっぱり私じゃないなと思っちゃうんですよね
それは立場のカレンではないと、
うん、なんか嫌だな、やっぱりこれって私じゃないって思っちゃうんですよね。うん、だからなんか最終的には、例えばすごい好きな人がいて振られたりとかして失恋したとしても、私を振ってではなくて、あなたの幸せをちゃんと祈ってますよとか、
ああはい、わかります、うんうんうん、私もどっちかって言ったらそっちだな、
うんうんうん、とか、なんだろう、すごいひどい裏切られ方をしても、まあそれでもなんか、まあ、私にも原因があったんだろうと、うんうんうん、私だけじゃないですけどね、もちろん、
ね、
じゃないですけど、うん、まあ、裏切ったのは裏切った方が悪いと思うので、うんうん、それはあれですけど、でもなんか、まあ、きっと私にも原因があったし、きっとまあそれはそこで学びなさいよっていうことだったんだろうとかね、なんか、
さすがですね。
いやいやいやいや、
先ほどなんかこう、
はい、
失恋って書いてこいって呼んでて、うん、あの逆のあれ言ってましたけど、うん
はいはい、
逆に本当にそれこそね、
うん、
そういう辛い中でも何かやるものがあるっていうポジティブな意味で、
うんうん、
そこも表裏一体ですね、
うん、そうですね、多分ね、うん、変化するとき辛いと思うので、と思います。
そんなカレンさんの思いが詰まったエターナルブルーですけども、はい、こちらも9月末に発売しておりますので、はいはい、リンク情報を概要欄に、
はい
はい、載っけてございますので、はい、ぜひ皆さんチェックしていただければと思います、
はい、ありがとうございます、はい、
では今日はカレンさんをゲストでお迎えいたしました、
はい、
どうもありがとうございました。はい、本日はアーティストの立花カレンさんをゲストでお迎えしましてお送りいたしました、ちょっとまだまだ話し足りないですね。カレンさんといつも話しするときはいつも話し足りないなって思うので、この後またちょっとまた聞きたい話などは英語バージョンの方でお送りしたいと思います。英語バージョンでも日本語を私が翻訳しつつの回になると思いますので、まあ、英語を全然わからない方でもこの後英語バージョンを木曜日に聞いていただいて、さらにカレンさんの魅力に迫っていっていただければなと思います、そんなフライジョムレディオなんですけれども、毎週火曜日と木曜日、火曜日が日本語で木曜日が英語で放送しております、ではまた 木曜日に皆さんお会いしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。